それでは空き家対策ネット富山の空き家の話、今度は後半です。本当は、本当はっていうか、まあ、予定では
3月です。
来週、今週か、
今週でしたっけ、3月、3月が延期して、
まあ、まあ、本当の本当は3月だったんです。
3月延期して5月だったんだけど、これも中止だったんですね。
中止になって、で、次回開催日が決まりました。
はい、
はい、次回がですね、あと空き家対策ネット富山のセミナーと、相談会の方が7月19日を予定しております。
はい、7月19日、はい、これは大丈夫でしょ
う。大丈夫だと、はい、いうことで、開催を予定しております、はい、で場所の方なんですけども、はい、変わらず、南砺市城花の城花座で行いたいと、はい、考えております。
はい、もちろん大ホールじゃありませんからね。
大ホールではありませんけど、はい、ということです。まあ、3密に気をつけてやるということで、はい、やります。で内容は、まあ、実家を空き家にしない、家族信託、空き家予防の対策ということで、お話をしていきたいと思っております。
はいはい、やっぱり、まあ、この特にこう南砺砺波のあたりっていうのは、別にこの方ここの方だけ来るわけじゃないけれども、大きなお宅があって一人暮らしの方が、ご高齢の方が多い場所ですよね。
と思います。
そうですね、はい、まあ、これも私の友人なんですけれども、まあ、本人はもう都会に出てしまって、お父さんだけ、 お父さんお母さんも先に亡くなられたので、お父さんだけ残って
一人でいらっしゃる、はい、
おられるので、まあ、ちょっと心配なんで呼び寄せようかな、でもお父さんもなかなか踏み入りつかないなというのがあったりするんですけれども、まあ、そこで、まあね、まあ、無理やり言ってもまたあれなんで、うん、まあ、少しずつ息子さんから言ってもらうのもあるし、まあ、友達なんでお前もちょっと協力して親父で話してくれみたいな感じで。
そうですよね、そういう時ってなかなかね、息子とか娘が言うと、逆にね、反発を持たれたりする可能性があるんで、誰か第三者で知り合いの人が優しく言うと、はい、そうかのとかって、ね、言ってもらえる可能性もありますからね。はい、その場合やっぱりじゃあこっちのお宅を処分しなきゃいけない。
そうですね、はい、お宅と、まあ、田んぼも少しあったりするので、はい、まあ、そこはまたそれで考えなくちゃいけないんですけれども、
本当はそういったところへ、またね、さっきの前田さんの話じゃないですけど、東京とか大阪とか名古屋から逆にこっちへ帰ってきたいという方が住んでいただければ、はいはい、ね、なおのことありがたいんでしょうけどもね。
はい、そうですね、だからそういう今ね、前田さんの話みたいな方がちょっと増えてくれないかなとはね、思いますけど、本当にね、はい、
いや確かに東京は人が多すぎますよ。
そうですね、
はい、本当にこういっちゃなんですけども、多すぎますよ。密になるなという方が無理ですから、
はい、そうですね、はい、はい、それからのこのセミナーの中で住まいのエンディングノート作成っていう簡単なこのワークショップをやるんですけども、これ何かというと、今持ってらっしゃる不動産がこれ本当に相続できるかどうか、売買できるか、問題点がないかっていうことをこれチェックしましょうっていう、これ非常にいい、まあ自画自賛ですけども、いい企画だと思います。
はい、それはその通りです。はい、
実際もう空き家になってとかね、一人暮らしした親が亡くなって空き家になってしまったという相談もあるんですけど、うん、まだご健在ではあるんだけども、ちょっと認知症になって、施設入られた、なのでもう今実家には今誰も住んでない状態なんだけども、まあ、かといってその施設に入っても要は施設のお金もかかるので、うん、もう帰ってこれないんであったら、あれだったらもう実家を処分してその費用に充てようとか、そういう形も今出てくると思いますので、
そうですね、
対応も、考えていきたいなと思ってます。
でも昔からあるうちでしたらね、はい、きちんとやっぱり権利関係を見ておかないと、いやお父さんのだけのもんやを持っとったらおじさんも持っとったみたいな、
うん、あります
ね、話ありますからね、普通に。
あやもさん、これ機能の話ですよ。
は
これ機能一生懸命説明した話しますね、うん、これ非常に大事な事例なんですけども、お母さんが、ごめんなさい、お父さんが亡くなりました、うん、でお父さんの建物を息子さんが相続しました、
はいはい、
それから次に、お母さんも亡くなりました、
はい、
でお母様の、田んぼを今度は息子さんが相続されました、
はい、
ところが、はい、家がね、ね、増築された建物の出ましたってね、これね、普通に登録って出ないんだけど、 東方が明らかにおかしいときに気づきまして、調べましたら、前の登記が残ってるんですよ。
は、
はい、ですからそこにうち2軒建ってます。はい、
登記上ですよ。
はい、立ってることになってるわけだ。
しかもですよ、その建物が、専門の方は分かるんですけど、表題部って言いまして、保存登記、お父さんのものですよっていう名前は出てきますけども、お父さんのものですって登記されてないんですよ。
どう違うんですか。
表示登記と保存登記というふうなんでね、はい、表示登記っていうのはそこにありますって登記
はっきり分かるわ、
はい、で保存登記というのはこれは誰それのものだっていうのを保存登記というんですよ。これははっきり言います、相続登記をやった司法書士の手抜きです。
はあ、
はい、これ本来きちんとやっとかなきゃいけないことをやってないんですよ。で、仲間内の、司法書士に聞きましたら、相続登記をしてくれっていうのに我々そこまでやる義務はないし、依頼されたことだけしかやらないケースもあるよと、てんてんてんって話なんですよ。めんどくさいんですよ。
なるほど。
で、司法書士は保存登記とかそれから相続登記できますけども、これ建物を壊したりとか、表示登記を上げるっていうのは土地家屋調査士の仕事になるんですよ。
はいはいはい。
ですから両方事務所持ってるところ強いですよ。うん、ワンストップできるんですけども、司法書士だけであれば逃げます。なんでかというとお金高いって言われるんで
皆さん、ここは本当に本音で言っておりますので、
そうです、
ぜひしっかり聞いておいてくださいね。こことっても大事なところですから、
は
い、
司法書士の中にちょっと申し訳ないんだけどそういう事例があるんでは
い、はい、
今しめにしてほしいからはっきり言いまして、はいはい、ですから本当にきちんとした形でね、例えば売買するとか次の引き継ぎするっていうことであれば、できる限り完璧にやりましょうって話やる。でその方一つだけね、相談して、これは売買するんですけども、会員さんに納得していただいたのは、これ表題部を直したりとか、壊す登記は、これ遺産分割協議書とか全部ないとできないんで、所有者が変わったらまずできない。で、これは私責任持ってやりますと。まあ、やりましょうって言ったら私、土地家調査ないんで、土地家調査士に依頼してやるんですけども、ただし、鉄骨造の車庫があるんですよ。これは固定資産税の台帳に載ってますので、これ登記管理していただけますかと。しようと思えばすぐ登記できるんで、なんでかというと車庫を登記するのにほぼほぼ15万円かかるんですよ。で先ほどの、登記直すのに30万円、それから今、車庫の、表示保存登記するのに15万円、その前になんと片付けに100万払ってるんですよ。
なるほど。
で売却代金が195万円で、それから私仲介料もらえますっていうことになると、俺一銭も残らんがじゃないがかって話になるんで、これは飼い主さんに納得していただきまして、これは台帳の書き換えだけで、済ませていただいていいですかという話しました。
大変だ、やっぱ書類の不備っていうのは、
はい、
すっごく大きく引くんですね。
これ司法書士さんは悪くないんですよ。司法書士さんは依頼受けたのは相続登記をしてくれって話なんで、はいはいはい、未登記ブックに整理してくれって依頼なんか誰もしてませんから。
難しいね。
はい、
でも素人はまるっきり分かりませんからね、そういったことはね。
分かるんですね、我々宅建業者だって東方見て今年3年の台帳見てなんかおかしいなと思ってから調査して分かったん でそれを分かりまして土地価格調査士にこれこれこうなんだけども、これどうかねと。で、そうだ、もう一つね、付属建物の納屋っていうのがあったんですよ。
はい、
はい、非常にややこしいんですよ。
これは現存してるんですか。
で、
現存してるんですか。
現存してます。で小手さん台帳には載ってるけども登記にない。
あ、そうなん
ですか。はい、という件でね、で土地課調査士さんにまず現地見てくれと。まず Google マップ調べて、それから現地行って現状を見てきて、こういうことではないかということを分かってやったというのはね、なるべくですからそのエンディングノートっていうのを使ってきっちり調べて、引き継ぎ楽に後々解決できないのをね、 できるようにしておきましょうって話ですね。
今の現状の権利関係をちゃんともう一回、
そうです、
はい、正しくやっておきましょうと言いたいわけですよ。
不動産を受け継ぐっていうのは本当に難しいですね。やっぱり受け継ぐものをしっかり誰が持っているものなのかっていうのを改めて確認、あ、分かっとっちゃはやめ、はい、一回調べる、これをやる、はい、大丈夫やちゃもなしと、はい、大丈夫じゃないと思ってかかるという、
そうですね、
ね、PCR 検査だと思ってください、はい、女は俺は大丈夫やちゃってダメなんですから、ちゃんと検査を受けて、はい、しっかり調べて、あのどうなってるかをチェックしてから初めて売買が可能と、そうですね、いうことになります、はい、そういった勉強も7月19日、はい、南砺市の上花さん出てきます。はい、そういえばあのこの間南砺市長のフェイスブック見てて、あ、これなかなか気の利いた言葉だなと思って、過疎じゃなくてこれからは適疎、
はいはいはい、
あ、なるほど、
ね、適当に疎であることが大事だと、過密はダメよ、はい、過疎もダメだけど、はい、適疎、
なるほど、
なるほどね、
いいって書いておられまして、はい、おんまいこと言うねと思ってたんですけども、適疎目指して頑張りましょう。
そうですね、はい、
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
空き家対策ネット富山の空き家の話、このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたしました。